水戸南ロータリークラブリポート、この時間は水戸南ロータリークラブの提供でお送りします。さて、この時間は水戸南ロータリークラブの活動状況をお伝えしておりますが、今日は最終回ということになりました。そこで水戸南ロータリークラブの大原幹事に締めを飾っていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さて、このロータリークラブとは何ぞや、ロータリーっていくつあるのっていう質問を一般の方から結構受けるんですけれど、ロータリークラブってたくさんありますが、とりあえず水戸市内にはいくつのロータリークラブがあるのかですよね。
水戸市内にはうちのクラブも含めて全部で6ロータリークラブございます。
6つもあるんですよね、
はい、
でそんなに6つもあって、会員はどのくらい入っているんですかっていうことになるんですが、
単純に400人前後ですね。
ね、で、一番大きいのは水戸ロータリークラブ。
はい、
で、2番目が
水戸南ですね。
水戸南。はい、で、現在の会員数は
94ですか。
94名、はい。本当に多くなったなと思います
が。そうですね。
はい。そして、それ以外に、水戸西、それから東、桜、そして高文、
はい、
全部6つ。
6つです。
で、そんなにたくさんのクラブがあって、一体ロータリークラブは何をしているんですかっていう質問を受けるんですが、
私が入った時に、私の妻が入った方がいいと言って押してくれたのがポリオでしたね。ポリオをなくすためのクラブでしょって言われて、奉仕って簡単に言ってるけど、実際何やってるかよく分かんない部分もやっぱあったんですけど、ポリオをなくそうとしてるのは事実ですね。
はいはい。で、それはまあ世界的にポリオをなくそうということで、99% までは
そうなんですね、
なくなったんですよね。
なかなかね。
で、あと 1% と言われていますけども、やっぱりその、戦争が行われていたりとか、なかなか、いろんな医療団が入っていけない地域だけは撲滅できないというところで、まだ 100% ではないところではありますが、で、そうやって考えてくると、やっぱりロータリークラブって世界的にみんなでこう力を合わせて活動している奉仕団体、ということになるわけですよね。
そうですね。
うん、
実際ロータリーに入ってると言っただけで、世界のロータリアン、ロータリーに入ってるかしてある方と友達になれちゃうのも事実だし、
うん、
実際私も何度かそういう経験もさせてもらったし、
はい、
でやっていく中で奉仕活動してる、ポリオをなくしてるということで、それなりのプライドも持つようになったのかなって思いますね。
で、やっぱりそのロータリーに入っている人たちはロータリアンと言われているわけですけれども、はい、年齢が様々ですよね。
はい、
若い方から、はい、もちろん年配の方までいらっしゃるんですが、どうもイメージ的には年齢の高い方々ばかりいるんでしょって言われるんですが、
はい、
実態は
一般的に考えるとそうなんだと思うんですが、ロータリークラブの中にサブロータリークラブみたいなのがあって、インター何でしたっけ、アクト、それからローターアクトと呼ばれる、その新しいロータリアンを作るためにする組織も実はあるのも確かですね。ですから、うちのクラブなんか最近入ってる方は30代40代の方が増えてるし、で正直年代がだんだん変わってるのも事実だし、で自然源、怒られちゃうけども自然源はありますし、そうなってくると若い人たちがどんどん入る組織にしていかないと僕はいけないと思ってますね。
で、その水戸南ロータリークラブを考えると、やっぱり30代、はい、40代で入ってくる人たちがものすごく多くて、逆にその60代、あるいは50代後半で入ってこようと思ってもちょっと出遅れてる感を持たれたりするんじゃないかなっていう懸念があるんですが、
それは問題ないと思いますね。ロータリークラブが面白いのは、その年齢関係なく一つの目線で話ができるということだと思うし、だから実際私の友人がこの前入りましたけども、同じ60代でだけど30代の人と話してるし、最初みんななんだろう、おじさん怖いなと思ってたみたいだったんですが、そういうこともないと今ニコニコやってるし、僕はいいかと思いますね。私の実際にあった話ですけど、私の父と 話をしても喧嘩になるわけですね。今もういなくなっちゃいましたけどね。ところが同じ年齢のロータリアンの人と話すと真剣に話してるっていう、ここに24、5歳のギャップがあったわけだけど、
はいはい、
そのギャップを乗り越えて同じ情報というか同じ話題を真剣に話し合ってたし、なかなかありそうでないクラブだな、組織だなと私は思いますね。
やっぱりこう年齢のこう高い低いはありますけれども、うん、立ち位置は平等、
うん、基本的にそうですね、はい、
同じ位置なので、うん、人生の先輩として敬うところはあるけれど、うん、話をする上では同格、
そうですね、
なんかおかしな感じですよね。
そうなんですよ、本当それは感じますね、
うん、
弁護士さんもいるし病院の先生もいるし、普通だったらなかなか喋れないんだろうけどそうやって喋ってるわけで、そういう意味ではすごくいい組織だと思いますね、う
ん、で、まあ、大原さんがロータリーに入るときには、はい、奥様の後ろ盾があって入りなさいって、うん、はい、言われたということですけれども、はい、やっぱり大原さんが入ってみてやっぱりロータリーってどんなところ、どこがいいって思います？
奉仕活動するっていうふうに僕を聞いてたし、なんていうんですかね、お金を寄付しなくちゃいけない足段おじさんなんだというふうに言われてたから、そういう組織なんだなと思って入ったんだけど、実際にまず最初に思ったことは何かっていうと、なんでこんなに豪華な食事しなくちゃいけないんだろう正直思いましたね、
はいはい、
で当時コンビニの500円の弁当でいいじゃないかと、それであと残ったお金みんな寄付した方がいいじゃないかって正直思ってたんだけど、もう17年を経って今は僕思うのは、確かにそれも大切なんだけど、あそこの場に行ってみんなと会うっていうこともすごい大切なことで、それとそのまあそれによって出来上がってきた人脈っていうのがやっぱあって、でそれもすごい大切なこと、
うん、
でロータリーのバッジをつけて海外に行った時にバッジだけ見ておーって言ってくれる、うん、これもすごいことなんだ、だから海外も関係なく人脈できていっちゃう、そうやって思った時に確かにそれなりのその食事も必要なのかなと、あそこでコンビニ弁当食べてちゃまずいのかなって思うようにもなったですね、
まあ、ある意味そのステータスを守る、
ステータスって要は奉仕することと、うん、それから友達ができることと人脈ができること、これがすごくロータリーのいいところだと僕思うんですよ、
うん、
でそれが食事の例会と呼ばれる食事をする場所だと僕は思うんですけどね、
うん、
だからそこで本当に 1年間に変な言い方しますけど50回も会う友達ってなかなかいないですよね。
そうですね、学生時代どれだけ仲が良かった人も
そうそうそう、
それこそ年に1回2回会うかどうか、
そうですね、
うん、
だからそうやって考えると、そう50回何も会話してなくたって来なくなるとどうしたんだろうって電話したりする、実際私も電話受けたしね、うん、それからやめようかなと思ってたら何言ってんのっていう人が何人もいたしそういう感じ、逆に言うとすごく嬉しいことですよね。ああそうなんだ、繋がってるんだ僕はと思ったし、うん、そういうのが大切なのかなと思います。
やっぱりその年齢あるいはその職種を超えて、
う
ん、
はい、そうですね、
まあ、仲間ができていくっていうのがやっぱり素晴らしいところ、
なかなかこんなことできないですよね。
まあそうですね、
だから一生懸命仕事やってそれぞれの仕事も違うわけだし、
うん、
一生懸命仕事やってるんだけどなかなかそういう繋がりと持ちたくても持てないとしたら、ここはいいクラブに入ったなと思ってますけど、
うん、ただその一方で、うん、そのどうしても辞めざるを得ないっていうか、うん、辞めていかれる方もやっぱりいらっしゃいますよね、はい、今までトータル的に考えてくると、うん、年間に7人ぐらい、
そうなんですよ、
うちのクラブは辞めていく計算になるんですが、はいはい、辞めていく方々の理由って何なんでしょうかね、
うん、自分の立ち位置というか場所がないというのと、
うん、
ですね、あとはいろんな個人的な条件とか事情もあるんでしょうけども、うん、一番はその霊界に参加しなくなってしまって、なんとなく人が分からなくなってきた、友人もいないっていう状態になってっちゃうことなんじゃないでしょうかね、うん、
なんかねその大人なんだから、うん、やっぱり待つんじゃなくて自分が積極的に声をかけていくっていうことも必要じゃないのって私なんか思うんですが、
でもそれは小川さんだからできるんだよって普通シャイな私としてはなかなかできないことだと思いますね。
そうですかね。でもこんにちはとか、
あ、そうですね、
変わりないですかとか、今日のお弁当おいしいねとか、
うん、そうですね、
いうだけでも違うと思う。
何気ない会話が大切なんだと僕は思うんですね。それがなかなかできそうでできないんじゃないですかね。
なんかねその子供っぽい理由、うん、 の一つだなって私なんかは感じてしまうんですけどね。で、あの水戸南ロータリークラブって今女性会員も12名いらっしゃるということで、やっぱり女性が入ってくることに当初はだいぶ反対も
すごい反対ですね
あったのに、
本当にな
んで女性を入れたのか、またその女性が増えてきているのかですよね。
実際入られた女性で辞めた方一人なんですよね、うん、後の方ちゃんと出てきてるし、あの辞める率大会率でいくと非常に低いと僕は思うんですね、
はいはい、
でやっぱりしっかりしてますよね、物の考え方が。こう言ったら男が情けなくなるけどだからなんとなく言われてはい分かりましたって入ったんではなくて、それなりに考えてじゃあって言ってくる人たち、うんうん、なんではないかなと思いますね、
うん、まあ、本当に女性会員はなんとなくこう姉妹のように付き合っていける雰囲気が出ているので、うん、なるほどね、うんうん、それは強みかなと思いますけれども、うん、まあ、やっぱりその1年近く幹事をなさってきて、これからもっと会員が増えていってほしいなって思ってらっしゃるわけでしょ。
そうですね、
うん、でそのどうしようかなとか、なんかどうやったら入れるんだろうっていう方々にちょっとメッセージを送っていただければと思いますが、
メッセージ、うん、友達を作りたいとか、それから奉仕したいとかって気持ちは当然気持ちの、誰しも持ってると僕思うんですよ。でそれを具体的に動き出すにはやっぱり一歩前出るしかないと思うし、ロータリークラブっていうのはそういう組織だと僕は思ってます。ただ今変な言い方しちゃうけど、昨日も昨日じゃないか先日、ブリュッセルでテロがあったし、パリにもあったし、インドネシアでもあったし、今世の中ってそういう状態になっちゃってる。だけどロータリークラブって国とか国境関係なく世界平和だとかそういうことまで一生懸命言ってるわけだし、うん、ひょっとしたら世界変えるのはうちのクラブかもしれないし、
あ、
もうそうやって考えたらいいなと思うんですよ、
うん、
で基本的に拒まないので、基本的にって言わなきゃいけないけど、やっぱり後ろ指刺されるようなことを例えばやってないとすれば、それは堂々と入りたいんだけどと電話いただければ、うん、みんなでこう考えて誘いますから、
はい、
ぜひ来てください。
そうですね、一緒にお昼ご飯食べましょう。
そうそこ大切ですよね一緒にご飯食べたい人僕は誘いたいんですよね
私もそれで入れられてしまいました、まあ、もう少し人気が残っていますけれども、もうちょっと頑張ってください。
いやもう終わりだと思ってます、はい、
どうもありがとうございました。
すいませんでした、ありがとうございます。
今日は水戸南ロータリークラブの大原幹事にお話を伺いました。水戸南ロータリークラブリポート。この番組は水戸南ロータリークラブがお送りしました。